宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
どうも、宗木中本です。
はい、収録している現在は2月の24日、午後1時54分になったところです。今の LA めっちゃ寒いです。
寒いですね。
はい、先週私風邪をひきました。
そうですね、やっぱ一人身となるとそうなっちゃいますよね。
どういうこと？
やっぱ湯たんぽ、人間湯たんぽが必要でしょ。
いや、欲しかったね。もうね、一人でベッドでうずくまってたよ。
ああ、そう言ってくれたら来たのに、う
ん、いやでも宗木がいてもな、ちょっとそんなに、
まあ、そういうこと言うなよ。
来て欲しかったな。
まあ言われたらね、うん、ちゃんと馬で来たよ俺は。
馬？
馬、ごめん、最近なんか歴史にハマってるから、こう何でも馬で行きたくなってしまう。
そうなんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも馬持ってないでしょ。
馬は持ってないけど、うん、気持ちはっていうことよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
まあ俺は最近チャリ買ったって話をこの間話したけど、すげえ快適なんだよね。
あ、そう。
うん、もう毎日ね、やっぱこの青い空の中でね、気分転換にもなるしね。
それチャリ乗ったから風邪ひいたとかじゃなくて？
それ内緒。
それ内緒。内緒にしとこうか、う
ん、めっちゃ寒かったんだよあの日ね。めっちゃ頑張って声で汗だくになって、翌日腹が痛くなって、よこれはもしやっていう感じだったから、ね、
あ、そういうことね、うん、まあまあ、
いろいろありますね。まあまあ、そうは言ってもね、今日は回復して収録望めているので、ね、まあ
最高です。
うん、いろんな話をゲストから聞いていこうかなということでね、すごい楽しみにしてたんでね。
まあそうですね、ゲストね、うん、今回女性なんで私はもう大歓迎なんですが
ね、もう今日来た時から胸に顔が違うもんね。
そうですよ、目つきが違いますよ、まるで狩人のよう。
まあラジオだとね、どうしてもね、その表情まで分かんないからね。
そういうことですよ ね、うん、まあちょっといろいろこうね、
説明しておかないとね。
そうそうそうそう、うん、
まあでもゲストを目の前にしてもそれは言えるっていうのはね、さすが胸
に
だな、
さすがでしょ。もう本当もうさらけ出しますよ、正直な男仲本胸にここにありっていう ね
今年のテーマは狂気。
そう、狂気的、狂気的。そこは狂気的なのか、うん、まあいいでしょう。
はい、ということで本日もやってまいりましょう。
Love and Peace。 Make it come Hero no Asama de Hold me tight From Los Angeles。 ということで、美人なね、今日はダンサーさんですか、ネキスいただきました。 そうね、
はい、
それでは紹介しましょう。北織香織さん、またの名をカホゴールド。
イエーイ、
イエーイ、こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
お邪魔します。
はい、ということでまず乾杯しちゃいましょうか。
はい、
はい、いらっしゃい、
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ来ていただいてありがとうございます。こっちでダンサーやられてるってことで、はい、アメリカ来てまだ3ヶ月。
3ヶ月ですね、ビザ取ってからは3ヶ月です、
うん、3ヶ月、
はい、
さっきちょっと聞いたんだけど、アーティストビザでこっちに来たと。
はい、アーティストビザを取ってこっち来て3ヶ月になりますね。
うーん、アメリカはまだいろんなことが新鮮。
そうですね、でもこの前に、3ヶ月ニューヨーク一旦行って、
うんうんうん、
ちょっと分かるんですけど、でもロサンゼルスを初めてなので、
あ、
もうニューです、ブランニューです私。
あ、か、 LA は今どれくらいなの？
LA が3ヶ月です。
あ、でニューヨークは？
ニューヨークが3ヶ月。
あ
じゃあちょうど同じぐらいの期間なん
ですね。ちょうど同じぐらいですね、はい。
次はどこ行くの？
次はアトランタかな。アトランタ行きたいんですよね。
あ、いいね。
芸能関係の人なんだけど、はい、アトランタの方が仕事今あるからっつって LA 出て。
どんな芸能関係ですか？
三味線とか。
あ、三味線ね。アトランタ、そっか、日本好きなんですか？
そうそう
そう、でもその人は日本人じゃないけどね。
まあでもだからでしょう、日本人じゃないのに三味線をするっていうところにもこの あ, のあれがある。
超ニッチだね、
うん、
すごいですね。
その人はどうでもいいが。
そうだよね、ゲスト来てるから。
そう、ね、
はい、
うん、出身はどっち？
出身は名古屋です。
名古屋。
愛知県です。
へ、
23年間ずっと名古屋いて、うん、でロスに移住してきたみたいな感じです。
あ、そうなんだ、はい。東京はじゃあ活動もしてない？
こっちに来る前に、AI さんっていう、ジャパニーズフィメールシンガー、うん、
はいはいはい、
AI さんの、全国ツアーのダンサーやってたんですよ。
へえ。
そうなんですよ。でその時に初めてその東京とかで公演することとかあって、もともと名古屋でそのオファーをもらって、それもまたミラクルな話なんですけど。
ミラクルやね。
そう、ミラクルな話なんですよ。東京でないと仕事がないので。
そうだよね。
やっぱニューヨークとロスに行くのと同じで、アメリカから。
はいはいはい、はい、
なので私は本当にラッキーだったんですけど。
あ、やっぱカホゴールドっていうこのネーミング
が、ね、そうですね、ネーミングがゴールドついてるとやっぱり皆さんに覚えてもらえるし、すごいやっぱりあれなんか普通のカホじゃないみたいな、
まあ確かに
のもあるので、だからそれがすごく効いたのか わかんないですけど。
いやゴールドでしょうって多分何個か多分カホが並んでたからやっぱゴールドじゃないかな。
ゴールド取ろうかなみたいな。
そっか、このカホゴールドっていうネーミングで今活動してる、
はい、そうですね、日本ではカホゴールドっていうので活動してます、うん、愛さん の, あのツアーの時も後ろに名前がバーって出てくるんですけど6人だったんですよ、うん、女の子、うん、女の子6人で出ってで名前がいろいろバーって出てモモカとかミュウとか出てる時にカホゴールド出たら、わあカホゴールドみたいな、
そっか、
感じになったので、
その名前は何が由来なの？
カホゴールドは私は世界一になりたいので、なのであのソロショーを出るってなった時に、うん、カホだけじゃちょっと物足りないなと思って、やっぱ人と違うのがいいから、うん、と考えた時にあカホゴールドにしようと思ってゴールドにしました。
まあ、確かに名前のインパクト強いもんね。
強いですよね。ーゴールドが入ってると。
そう、ね、なんか栄養剤とかでありそうだよね。
何でしたっけそれは。リボビタンゴールド、あれ違う、リボビタン
でもリボビタン D 系の話だよね。
リボビタン D 系ですね。なんかみんながゴールドっていうイメージがすごい元気が出るとか、はいはいはい、パワーもらえるっていう意味っていうのをすごい伝えてきてくれる子多くて、でダンスも私結構パワフルなので。
そっか、
はい、
ダンスは何がきっかけで始めたの？
きっかけはもともとフィットネスでスイミングを小、うん、違う、0歳から始めてて、スイミングスクールみたいなところに通ってて、でそこから10年ぐらい小学校4年生ぐらいまでやってた時に、うん、ダンス同じフィットネスのところでダンス教室始めますっていうのがあって、うんうんうん、興味本位で始めてみたんです。でそれはすごいなんかもうお遊戯みたいな感じだったんですけど、うんうん、そこからあちょっと本格的にやりたいなと思い出したのが中学校2年生ぐらいですね、うん、で私出身名古屋って言ってるんですけど本当は名古屋じゃなくて、うん、愛知県と岐阜県の境目なんですよね。だからうちの裏は岐阜寄りが山、うんうん、愛知寄りが川みたいな、
はいはいはいはい、
本当に田舎のところ育てて
県境だったんですね、
はい、小学校がもう外も何ですか運動場も裸足みたいなところで育ったんですよ6年間。
素晴らしい
小学校が。そうなんですよ、だから土踏まずすごいあるんですけどみたいなところ。
土は踏んだんだけどね。
確かに踏まずですもんね。そうで、それで中学校の時にちょっと名古屋に出てみようと思って初めて電車乗って名古屋に行って名古屋のダンススタジオに通い出したのがきっかけです。
そうなんだ、
はい、
やっぱ全然違った名古屋は。
違いますね、もうレベルも違うし、もう本当にその頃私たちの時ってちょうどキッズダンスの第一世代みたいな時だったんですね、はいはいはい、だからやっぱり名古屋の子たちはみんな上手だし、
ああそういうことか、
すごい刺激もらってて、で私もその一人憧れてるダンサーの女の子がいて同い年だったんですけど、
うん、
でその子の行ってるスタジオに通ったりしてて、
へ
で今そしたら今一緒のチームなんですけど、へ今一緒のクルーで1994っていうチームで、
ああ1994年生まれってこと。
そうです。
今井さん私らとは10個
ちょうど違うね。
そうなんですよ、1994年生まれの、
こうなんだろう、古くからの付き合いの、ね、はい、仲間と今でも一緒にやれてって幸せなことだね。
そうですね、今までずっとライバルだったのがコンテストとかでライバルとかで勝つライバルでずっと競い合ってたのに、うんうん、気づいたら二十歳ぐらい過ぎてからみんなでやろうよみたいな感じになって、うん、今その一緒のクルーでやれてるのがすごい嬉しいです。光栄です本当に。
そうなんだ、ね、
刺激もらえるし。
やっぱさ、こう名古屋に出てったあの大和川から、うん、こう出ていったじゃんね。
大和川から、
うん、でそっからさ、もう東京ぶっ飛ばしてもアメリカに来て、やっぱ同じような衝撃みたいなのはあんの？
そうですね、私は高校卒業の頃からずっとプロを目指したいと思ってて、うん、でも日本ってダンサーやりたいというよりもアメリカでダンサーやりたいっていうのがすごい強かったんですよ、うん、なんでかっていうと、日本はどっちかっていうとすごい揃えれるダンサーはたくさんいるんですよね、その振り付けをそのまま踊れるダンサーはすごいいる、うん、けどアメリカはそれだけじゃやっていけないっていうのがすごい自分の中でダンサーを見てて、あと YouTube で見てた時にあって、振り付け揃えれるのは当たり前だけど、その上にプラス自分の個性がないと絶対に生きていけない。なんでかというと人数も多いし世界中から来るから、
まあそうね、
そういうのがあるから、私はそれを見た時に私は世界一になりたいと思ったから、あじゃあもうこっち行こうと思って、だからすごい衝撃もありましたね。でもなんか衝撃あるっていうよりもすごいワクワクの方が大きかったです。やっとここまで来れた、今からだっていうのが。
そうなんね、
すごいあります。
なんかさ、こっちって俺もまあそのダンスをちょっとかじらせていただいてる身なんであれなんですけど、やっぱさテクニック、うん、まあ多分バンドとかも多分一緒と思うんだけど、
うん、
で多分なんかアジアとかあとヨーロッパとか まあ、そういうところと比べてもまあまあまあ、まあ、上手い人ももちろんいるけど、はい、やっぱアメリカにはアメリカにしかない、味というか、は
い、いやそれすごいわかります本当に。だからオーディションとかもなんだろう、ただ踊れてるだけじゃ合格しないし、そこにプラス自分をどれだけ乗せれるか、うん、でも振り付けは絶対に変えてはいけないし、自分流になってはいけないし、
そうだ
よね、でも個性をプラスどこに乗せていくかっていうのがソースっていうんですけど、うん、ソースをどこに乗せていくかっていうのがすごい、うん、オーディションでも結構こっちは
やっぱそうなんだ、
はい、重視されます、うん、
でも具体的にその今の自分が持ってる個性ってどういうところにあると思ってる？
自分の個性ですか？
鼻の下のほくろでしょ
そうなんですけどね、鼻の下のほくろはアメリカ来たらすごい自分今まで、コンプレックスだったんですけど、アメリカ来て前の彼氏に可愛いって言われたので、うん、今はすごい自分の中では自信につながっています
やっぱコンプレックス、まあ、もう隣り合わせってことですよ。
そうですよね、
それはね、
うん、本当に裏表ですからね、うん、
そっか
強みですよね、強みですよね、
そこにちょっと戻るとほく
ろとか言い出したからね自分の強みは絶対に誰にも負けないと思ってるところですね。
おーおーおお、
自信があります。
なるほど、
だからオーディション行っても絶対に負けないっていうのがあります。
それは生きてる？ちゃんと
生きてます。こっち来て3回オーディション受けてるんですけど全部受かってます今。
へ
ー、まだ3回ですけどね。
で今のその自信の源にあるものって何なんだろう？
自信の源にあるものは、周りの人たちです。私の場合は本当に周りの人たちのために私を踊ってるので、うん、今まで私にすごくトレーニングを教えてくれた方とか、うん、すごい自分を応援してくれてるその地元の子たちとか、うん、もちろん両親だったり、うん、その支えがなかったら私は今ダンサーとして立ててないしここにいないので、うん、だからその人たちのためにも私は絶対に負けれないっていうのが私の自信の源です。
なるほどね、
はい、
戦国武将ですよこれは。
そうなんですよ、名古屋結構あれなんですよね、織田信長とか、
ね、そうなんですよね、
豊臣秀吉とか、
はいはいはい、
名古屋で愛知で統一しているので。
なるほど、ね、
それがあるのかもしれないです。
間違いないですね
これたまたまかもしれないけど、自分の周り結構名古屋出身で LA にいるっていう人がね
多いんですか？
なんか割合的に多い気がする。
最近はちょっと多いかもね、名古屋の人。
なんでだろうね、
私会ったことないです。
でもそう、名古屋出身の子が多いっていうのはなんかだからもしかしたらこのなんだろう、
まあ、地域性ってこと
みたいなことがあるのかな。
負けず嫌いとか、うん、パッションがあるとか、そうなんですかね、うん、
あるのかもしれないねそれは。
なんか名古屋ってあれなんですよね、どっちかっていうと仕事が少ないんですよ、その芸能関係は。
ははは、
だから名古屋って仕事少ないから結構みんな上京したりとか大阪行ったりするんですけど、多分そういう部分があるから、名古屋で負けてられない、名古屋をレプゼンして出てってやろうっていう気持ちが多いのかもしれないです。
なるほどね、でも自分の中にはその名古屋を一回出て東京にっていうこととかは考えなかったの？
なかったですね。これ長くなるんですけど話。
あ、全然どうぞ。
まず20歳の時に、大学、名古屋の外国語大学に通ってたんですね、で高校卒業してから、高校の時からはプロ目指そうと思ってたんですけど、なかなかやっぱ両親が反対だったので、ダンサーするのは。
そうなんだ。
特に父の方が反対だったので、ダンスは趣味でやりなさいっていうのが主流だったので、私も、自分がダンサーになるっていう覚悟をが持ててたら多分もう大学なんて行かないって言って言ってたんですけど、その頃は覚悟っていうものがなかったから、そのまま大学に進んだんですよ。で、外国語大学行こうと思って。で、外国語大学行って、トイフルっていう、トイックと似たようなテストがあるんですけど、それを取ったら、全額無償で、アメリカとかに、留学させてくれるっていう。という、すごいなんか留学に優しい大学なんですけど、で、それ行って、そのまま、じゃあ、アメリカの、オーディションとか受けて受かって、そのまま大学休学して、やめよう。これだ私の目標はっていうのがあったんですよ。
は
あ、
は
あ、あって、でその時にロードトゥブロードウェイっていうオーディションがあったんですよ、それが何かっていうと、ハックツベリーっていう日本でのテレビ東京がやってる、オーディション番組みたいなのがあって。
あ、
分かります？
分かる分かる、知ってる知ってる、
それでロードトゥブロードウェイって言って、ブロードウェイっていうニューヨークの
あるよね、
ストリートがあるんですけど、そこは一流のミュージカルしかショーすることができない、でそこに適応するダンサーを、日本人ダンサーを発掘するっていうオーディションをやってて、その発掘ベリーが、でその時に私たまたまそのダンサー、名古屋のダンサーの先輩のブログ見てた時に下にポッて出てきて、広告みたいな、君もブロードウェイに立てるみたいなのがあって、
はは、
あ、これニューヨークでダンスできるんだ、やってみようと思って応募したんですね、そうで、それで 最後が第五次審査だったんですけど、
はいはいはいはい、
で五次審査が1週間東京行って1日8時間のリハーサルの中で一人そのジャッジがいるんですけど、そのヒントンバトルって言ってもう60歳ぐらいのおじちゃんなんですよ。でその人はもうミュージカルで、ミュージカルのアカデミー賞と言われてるトニー賞をアフリカ系アメリカ人で3回もう初めて受賞してるみたいな、すごい人 でその人と一緒にもう毎日毎日リハーサルしながらその人が見ていくみたいな、時に私足首を捻挫しちゃったんですよね。でもヒール15センチを履いて踊らなきゃいけなくて8時間ずっと、でもなんかそうやってなっていろいろ足ひねったりして、もうダンスやめろとまでも言われてその人に、でそういうのがあったからあって、で最後ギリギリ合格したんですけど、最後の6位残ったんですけど、最後ニューヨークのブロードウェイでショーするってなって、でなんだかな、なってると休学せざるを得なくなったんですよ。2ヶ月ニューヨーク行かなきゃいけなくなったから大学をってなって2ヶ月行って、でそこの2ヶ月でただの2ヶ月だと思うんですけど、私の中ですごい大きくて、2ヶ月やった時に、あ、私こっちでできると、あ、私こっちで絶対できるなっていう変な自信が生まれて、そのまま大学も辞めて、お金稼いで貯めて、ニューヨークに行ったみたいなのがきっかけであるんですよね。そっからいろいろあって、で海外でやってやると、でその時は経歴がまだ、アーティストビザ取るためには、十分じゃなくて、十分じゃなかったんですよ。でもまあニューヨーク行ってやろうと思って、ニューヨーク行こうと思ってた1週間前に、リエハタさんっていうすっごい有名な日本のダンサーがいて、その人が名古屋でワークショップするとなった時に、それが飛び1週間前だったんですよね。で私リエさんのことすごい大好きだから受けようと思って受けた時に、リエさんが見つけてくれて、その頃実はリエさんは内緒で次の年のアイさんの日本ツアーのダンサーをキャスティングしてたんですよ。
結構運がいいな自分。
そうなんです、
タイミングがいい
な。そうタイミングが良くて、でそれでその時にリエさんが見つけてくれて拾ってくれて、その頃もう一個一個全力でやってたんで、もうどこにもうチャンスが転がってるか分かんないって思ってやってたので、多分それをすごい気に入ってくれて、で次の日に急に LINE を開いたらリエハタって来てて、私リエさんの LINE 知らなかったんですけど、バーって来て、みたいな感じになって、そしたら私仕事あげたいからちょっと連絡来るから待っててって言われて、連絡来たのがアイさんのマネージャーさんだったんですよね。でそこからそのままどんだけニューヨーク行くのって言われて、私もうずっと一生行くつもりです、アーティストビザ取るのには経歴必要なの分かってるんですけど、でも別にもうそれは関係なしに行きますって言ってた時に、いや愛がすごいダンサーやってほしいって思ってるしみたいな、インスタグラム見てくれって言ってた私
は、はいはいはいはい、
でそれで思ってるから、じゃあ3ヶ月で帰ってきてほしい、もうツアーに絶対に出てほしい、でそれが実は6人中の私一番最初にオファーもらったんですよね。
へ
え、それで
ゴールド
ゴールドで、それでもらって、で3ヶ月行って帰ってきて愛さんのツアーやらせてもらって、でそこで経歴もプラス詰めたし、プラス私の中では愛さんって生まれて初めて生で歌聞いて泣いた人だったんですよ。その前にツアー決まる前にライブ行ってたことがあって、でもう本当に泣いて、私絶対この人とダンスやりたいと思ってたら、気づいたらこうポンポンとなって今に至ったので、だから東京には全然上京することもなく、で面白いのが日本武道館で愛さんが公開ショーした時に、安室奈美恵さんや渡辺直美さんの振付師さんが見に来てて、
はいはい、
そこからもうダイレクトブッキングでお話くれて、でこっち飛びしてくる前に安室さんと渡辺さんのやつも、安室さんが引退するって分かった時にもうやらせてもらって、
すごいな、
そのままポンポンっていけて今があるのは本当に周りの人たちのおかげです。
そう、
はい、本当に
繋がる。渡辺直美さんの振り付けはよく分からへんけどな、安室ちゃんは分かんで、渡辺直美さんの振り付けがあって、まあまあまあそうなんやろうけど、
そうなんですよ、
あ、
はい、そのまま繋がってみたいな感じで、周りの人たちがあっての自分です本当に。はい、
でもさ、その本当にチャンスが来た時にさ、こうしっかりとそれを掴める自分でいるかどうかっていうことってすごい大事じゃない？
そうですね、
もう
なんかだから絶対に目立たなきゃっていうのもあったので、だからなんか一回その湘南の風さんの地元ダンサーみたいなのがあったんですよね。でそれオーディション受けたら受かって、でそれ自分私服みたいな感じだったんですよ。なんだろう、その時50人ぐらいいてダンサーが、出た時にも絶対目立ちたいと思ったからアフロのカツラかぶって一人だけで、一人だけ蛍光の水着着てみんな私服で普通の服着てるのにってやって、でそれで自分負けれないと思って、そこでもうバーって自分をもうバーって全力で出したら、その後に その湘南の風さんの振付師の人から連絡が来たりとか、もう直接もらってダイレクトで、
うん、
でも今度仕事があったら渡すからねとかすごい覚えてもらったりとか、はいはいはいはい、一個一個も全部どこにチャンスがあるか分かんないから噛みついてやろうっていうのがすっごいあるんですね、うん、今もそうなんですけど、
うん、
だからなんか日本もチャンスはすごい転がってるんだなっていうのをすごい私はいろんな人に伝えたいです。そっかそっか、本当に。
なるほどね、
うん、アメリカだけじゃないし、
アフロのカツラで蛍光の
水着、水着着てビキニ着て
なかなかやな
頑張ったな。
そうなんですよ、
うん、
だからそれがあって今がありますね、いろいろあって
すごいわ。
いやー、なんだろうね、まだまだこう上自分見てるわけじゃない。
はい、そうです。
あのどんな夢を描いてる？
私の夢は自分の踊りで見てくれた人の人生を変えることです。
うん、おお。
本当に私がそうだったんですけど、
うん、
あのサイーダ・ナイロビっていう黒人のダンサーの人がいて、
うん、
でずっと YouTube であのいろんなダそのアーティストさんのバックダンサーとかすごい見てた時に、
うん、
ビヨンセのバックダンサーで踊ってたんですよね、うん、で4人の中そのダンサー4人がいて世界ツアー回ってるダンサーが、うん、そのうちの1人がサイーダだったんですけど、
うん、
サイーダはビヨンセのダンサーってその頃本当アフロとかもう女の子っぽくないと採用されないっていうところに、一人だけマッキーキンのもうベリーショート、本当に坊主かっていうぐらいの髪の毛でシングルレディを踊ってた時に見た時に、もう絶対私この人みたいに、なんだろう、アジア人だからブッキングされないとかじゃなくて、アジア人だとしても私はそのなんだろう、白人を今回オーディション側が要求してたとしてもそれを超えれるぐらい、その本当人種を超えれるぐらいの人になって、そうやって私が人生変えてもらったように、私もそうやって夢を諦めかけてる人たちの人生を変えようっていうのがすごいあって、夢とパワーと希望を与えたいっていうのがすごい根本にあって、それが夢です。
なるほどね。
そこの中に目標があって、たくさん、ビヨンセのダンサーになるとか、
うんうんうん、
誰もやったことないことをやるとか、いろんな目標があります。
うん、
けど、まあ、常に地に足はつけておこうと思って、
うん、
今そのジェイソン・デルーノっていうアーティストがいるんですけど、うん、そのジェイソン・デルーノのバックダンサーに本当ちょうど2週間前に合格して、オーディション情報がパッと来て新メンバーになって、
うん、
でもこの1週間か、もうドバイ行ってアリゾナ行ってパームスプリング行って、昨日ドバイから帰ってきたんですけど、
そうだね、
そうなんですよ。でやっぱみんな周りはもうすごいね、コングラチュレーションズみたいな、もう顔すごいねみたいな、来て3ヶ月でこんなになってても、私の中では3ヶ月以内に絶対に海外で、アメリカから海外、外国でショーするっていうのが誰かのダンサーとしていくの。
ドバイは？
ドバイ、そう、それが3ヶ月以内のあれだ、あの目標だったんで達成できたので、まず達成できたと。でもそれで喜ぶんじゃなくて、次まだあるからいろいろ地に足つけて行こうとすごい思いますね。
なるほどね、まあその過程を一個一個楽しんで、
はい、
って感じだよね。
そうですね、過程を楽しんで、常にトレーニングして
ということで、時間があっという間に来てしまいました。
ほんまにそう、ほんとなんかこうやっぱ楽しい時間っていうのはあっという間ですね、今井さん。
そうなんだよね、
今日はもう楽しく喋らせていただいた感じだったんですけど、
ね、めちゃくちゃ楽しかった、
まあ、ということでね、それでは北織香織さん、あなたにとってのアメリカ挑戦とはどういうことでしょう？
アメリカ挑戦っていうのは、私が15歳からかな、15歳ぐらいからのなんかずっと夢というか目標があって、でそっから何年経ったんだ、今8年経って、だから15歳の頃からずっとそのアーティストビザっていうのを取りたいっていうのはずっと思ってたので、そっから8年後に今ようやく実現できて、アメリカにいるんですけど、だから私は夢を先ほど言ったんですけど、夢は人の人生を自分の踊りで変えることなので、そのための手段にアメリカでより多くの仕事をして、より多くのいろんなより多くの人に見てもらって、自分の踊りを、でそれでいろんな人たちにパワーと愛と夢を与えたいので、だから私にとってアメリカっていうのは夢を叶えるための地ですね。
なるほどね、
はい、
一つのステージということですね。
そうですね、
そうね、まあ、そこからどうこう輝いていくかっていうのが楽しみだね、
はい、
本当にね、
もちろん輝く時はゴー
ゴールド
ゴールド
ということで、はい、ということで今回のゲストは北織かほりさん AKA かほゴールドさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイケルが助言してくれてたくさん女の子に声かけてるのに今日は全部うまくいかない。はあ、どうしてだ。僕の何が悪いんだ。この顔か。
コーヒー通じ。
あ、マイケル、
悪いの顔だけじゃないね。
え、もうそれって顔が悪いってことやっぱり認めちゃってるじゃん。
関係ないね。顔不細工でも大丈夫ね。
そうなのか。
男に必要なの自信ね。
でも一生懸命胸張ってスキップして Hey girl ってたくさん声かけたんだけどな。
ダメね。君はねまだね人からね蔑まれることに慣れてないね。
え、なんか痛いところ疲れたな。
そうなのよ。だいたい人ね、知らない人にいきなり声かけられるとねみんな引くでしょ、
うん、
なんやこいつ、なんやねん、何したいねんっていうかお前は誰やねん。
今日ねそれを100回ぐらい経験したよ。
そうだろ。だからねもうあなたはねそれに慣れないといけないね、声かける前に、
うん、
だからあなた一つやることはねいきなりね大勢の前でね返事になることね。
なんだって。
いきなり大きな声叫んでおーおーおーおーおーおーおーしたりね、腕立て伏せしてね、ほう、1、2、サンガリアするね。
サンガリアね。
そういうことによってね、体ウォームアップするね。そしてね、周りの人からね、なんだこいつって見られることになれるでしょう。それをあなたのアベレージ、あなたのニュートラルに持っていくね。そうするとあなたが女の子に声かけた時もね、そんな目されても、そうよ、俺は変人。
分かったぜ。じゃあしっかりとウォームアップをして体も心も温まった状態でもう一回アプローチしてみるぜ。
Good luck。
今日カホちゃんの話めっちゃ俺の中でね響いて、
いやねぶっちゃけね俺もね結構食らったんよ。
俺マジでね今日あーって思ったのがね、自分に最近足りなかったのね、自信。
あーそこか。
あー、いや俺ねちょっと今年に入ってさ、そのリリースがこう順調にいかないことで、うん、ちょっとね自信をなくしかけてて正直。しかもこの間さ、そのリリースに向けて今ドキュメンタリー作ってて、
はいはいはい、
でバンドの中でこうインタビューするって感じだったんだけど、
うん、
俺ねそこで初めて自分の英語を聞いた時のこの何このっていうその凄まじい衝撃。
それもねあるよ。
俺こんな英語でこれまで戦ってきてたのみたいなのがあって、
いやだから逆に言うとそれでもついてきてるっていうか一緒にやってくれてるバンドのメンバーには感謝しなきゃいけないってことよ。
いや本当にね、うん、それがすごい、だからその気持ちがすごい強くなって、
うん、
だからそれと同時にねその俺はでもそれでも曲が書けるからっていう自信、
うん、
それ大事だなと思ってさ、
うん、俺まさにあの今年の目標の狂気的っていうのをちゃんと持ってる子やったから、
あ
だからそこに、ああ俺ももうちょっとその狂気的それやねんな俺に欲しいのはっていう感じで聞いとったけどね。
なるほどね、
うん、しかも特になんか最近の若い子はなんか勢いないとかさ、
あ
なんかちょっとなんかこうちょっと冷めてるところがあるとか、
うん、
なんかそういう風なの、まあ自分が見てても感じたりとか、
うんうん、
聞いたりもしてたけど、うん、若い子でこういう風にまあ狂気的に慣れてて勢いあって頑張って熱持ってやれてるっていう子を見るとやっぱこっちも刺激になるよね、
うん、そうね。だから今日こういう形でだけれども出会えてよかったね。
まあそれは間違いないですね。
うん、またね自分もこう気持ちを切り替えて頑張っていこうかななんて思った次第でしたけれども。
そうですか、うん、私はもう切り替えずにこのまま行きたいと思いましたけどね。
まあナチュラルな胸キのままでということでね。
まあそれがいいですよ、ナチュラルローソンですね。
まあさっきあったけどもう本当にそのままの自分でってナチュラルでっていうことがね、うん、やっぱりまずは大事だと思うからね。
まあそれもそうね。
うん、まあそんな感じでね、まあちょっと寒いまだ季節ですけれどね。
そうですね、
あの心の中の熱量は気温に左右されずに まあ、しっかりと燃えまくってやっていこうかなと思います。
はい、そうですね。もやしょりゃペッペッペペイしっかり燃えていきましょう。
えい、ということで、次回の更新が3月の13日火曜日になります。皆さん寒いと思うのでお体どうぞお気をつけて。
それでは宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。次回のゲストはママレードボーイ。